愛する、有野台教会に参りまして2ヶ月ですけれども、ほとんど私はスクリーンをこう出してですね、暗闇の中で説教させていただきましたけれども、今日は私が、どんな顔をしているか皆さんよく今日は見える日で、とても嬉しい、私も見せることができて嬉しいであります、こんなこと言わなければよかったと思いますけども、はい、今日の説教の題は、王様の迎え方というテーマで、皆さんと一緒に王様についてですね、共に考えていきたいと思います。しかし王様が今日のテーマでありますけれども、王様って日本人の私たちにはいまいち正直言ってピンとこないわけであります。日本の国には、王子様も王様もいませんし、日本の私たちは過去王様に仕え申し上げたこともありませんから、王様の生活がどういう生活か分かりません。ところが聖書の中を読んでいきますと、王様がたびたび登場するわけであります。そして重要なことは、イエス様の物語、その中心はもちろんあの十字架の場面でありますけれども、この十字架の場面に王様という言葉がもう連続して飛び交うわけであります。大祭司カヤパの前で、そしてピラト総督の前でですね、次々とイエス様はリンチのような本当にひどい裁判にかけられてまいりました。注目すべきはこの裁判の席で中心になって扱われている問題が何か。その中心は誰が王様なのか、イエス・キリストは本当に王様かということ、これがなぜしょっちゅういつも出てくる論点の一つであるわけであります。それではその箇所をですね、開いてみたいと思います。ヨハネによる福音書の18章であります。ヨハネによる福音書の18章33節お読みいたします。ローマ総督のピラトがイエスに尋問して正して問いただしている場面、18章の33節お読みいたします。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか。続いて37節。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。そして39節、にもユダヤ人の王を釈放してほしい。19章の3節にもユダヤ人の王万歳。そして12節にも14節にも15節にも王という言葉が次から次へと出てくるわけです。なぜこのようにイエス様の裁判中の会話の中に王様という言葉が次々と現れるんでしょうか。なぜ裁きの場でこの問題がしょっちゅう登場してくるんでしょうか。まあ、とにかくですね、イエス様の裁判の様子を皆さんもですね、聖書でお読みになっておられると思います。で、読んでいきますと、誰でもですね、もうものすごい誰かを裁く、イエス・キリストを裁いて殺してしまおうという強いエネルギーをですね、この文章の中から感じるわけであります。そしてその黒い悪意に満ちた人を裁く、人を攻撃する、人を責めるというエネルギーはついにイエス様を十字架で殺してしまうのであります。この場面を読んでいくと、私たちは本当になぜ、単純にですね、単純になぜこんなことが起こってしまったんだろうと読みながら思うのであります。その一つの答えは、それは人は裁くことが大好きなんです。 人はなぜ人を裁くのか責めるのか。人間はみんな裁くことが大好きだからであります。もちろん単純ではありません。自分の方に正義がある、自分の側に正義があると思うから、私たちは人を裁くんです。正義の名において人を裁くのであります。正義を口実にして裁きたがるのであります。裁いて自分の気に入らない人を退けたい、裁いて嫌な人を拒絶したい、あるいは嫌な人を支配してしまいたいと思うのであります。ある人がこう言っております。裁くというのは、それが正義にしろ不正義にを超えて、裁くとは私たちの支配力の表れである。つまり裁くことによって相手を支配したい、自分の意のままにしたい。別な言い方をすれば、裁くことによって自分が一時その場の王様になりたいという現れなんだというのであります。まあ人を裁くと気持ちがいいわけです。あの人はバカだというのも裁判の始まりです。あの人おかしいよというのも裁きの始まりであります。そうすることによって、自分はバカでも自分はおかしい人間でもないと自分で確かめているんです。自分自身を確かめる確かさを保ち続ける快感をですね、そうやって覚えておきたいんです。ですから人間はみんな裁くことが大好きなんです。段ボールの中で過ごしていらっしゃる方がいらっしゃいます。段ボールのお家、この人たちもテレビを見ながら、総理大臣やめちまえと叫んで裁くんです。自分よりも給料が何百倍も多いスポーツ選手、サッカー選手、そして野球選手、その人に向かって、だから阪神タイガースは勝てないんだって言ってですね、みんなテレビに向かって裁くわけであります。さて、ヨハネの18章に私は変な言葉だなと思う言葉があります。私はこのよくわからないイエス様の言葉、いつも変だと思って読んでおりました。それは18章の37節。変だと皆さん思いませんでしたか？37節、ゆっくり読みます。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。注目していただきたいのは、ピラトが、裁く側のピラトがイエス様に、あなたはやっぱり王かと言うと、イエス様は、私が王だとは、それはあなたが言っていることです。ちょっと変ですよね。変だと思う人、何を言ってるのかわからない人あ、そういうね、よろしいでしょうか。もう一度言います。裁判長のピラトが尋ねるわけです。お前がユダヤ人の王か、王様なのか。ピラトの目の前にいる人はもう殴られて顔が腫れ上がって、そしてその服もズタズタになっているわけです。そのイエスを見て、ピラトはなんて惨めな哀れな姿なんだろう、どっからどう見えても王様には見えない、見えないのにこの人、ユダヤ人は裁けという要求するのかと思いながら言ったわけです。お前はそれでも王なのかというと、イエス様がその質問に対して、それはあなたが言っていることです。これ普通は違う。普通はですね、それはあなたが勝手に言っていることで、別に私が言っていることではないっていうのが普通です。でもイエス様は王様だと言ってます。つまり、まあ、簡単に言うとですね、 私こうだというふうに思うわけです。一つ、それはこの言葉は単にピラトにだけ言っておられるんではなくて、私たち全員に向かってイエス様がおっしゃっている。つまりこうです。イエス様は私たち人間がもう裁きたくて裁きたくてうずうずしている、あなたたちはいつもそうやって誰かの支配者になって誰かを攻撃し裁こうと、つまり王様になろうとしている。あなたたちは言い争って人を裁いて私を裁いて王の立場を取ろうとして、自分こそ正義を持って裁く力を持っている王だと言っている。あなたが言っている王様だと。これがあなたは王なのかと尋ねられたイエス様の言葉の意味ではないでしょうか。つまりあなたはいつも自分が王様だと言って暮らしている。このように私たち人間は家庭、夫婦の間、親子の間、そして職場においてもいつも王と なろうとする傾向を持っているわけであります。その場の支配者になりたがっている。このことが裁き合いと争いの原因になっているわけです。腹を立てて怒る理由の大部分は何でしょうか。それは自分の思い通りにならないというところであります。自分がその場の主人になりたい、自分がその場の王様になりたいから腹を立てているのではないでしょうか。だから家の中で威張ったり、子供の中で圧力的であったりするわけです。しかしクリスチャンとはイエス様こそ私たちの王ですと告白した人のことであります。洗礼を受けたこともお祈りをすることも信仰生活をすることも、みんな自分をイエス様を自分の王様として認める生活に入ったんです。イエス様、あなたこそ私を支配する王様になってください。あなたが私の王国、つまり川原王国の、川原王国ってだって大したことないんですよ、ね、私は家の中 の課長だ王様だって言って大したことない。だけどこの川原王国の王様にイエス様なってください。そしてこれからの私の人生を全部支配してください。今まで川原王国の王様はこの私でした。私は自分の国を自分がしたいように思うように動かしました。でもその結果ボロボロでした。だから政権交代をしますですよ。そう、バプテスマを受けたことはね、政権交代であったんです。2000年前のユダヤ人はこのイエス様を自分たちの王様とすることを強く拒否したんです。ピラトは本当にびっくりしました。ピラトが驚くぐらい強い拒否だったんです。ユダヤ人たちはイエス・キリストを私たちの王様にしたくない、あんなやつは殺してしまおうと思って殺してしまったわけであります。十字架の時、あのユダヤ人たちはイエス・キリストなど自分たちの王にしたくないと拒みました。でも拒んだ後、イスラエルの国は、エルサレムの町は一体どのような町になったでしょうか。そうです、あの後エルサレムの町は盗賊の巣、ひどい盗賊の町となって堕落の道を進んで、40年後には石の上に石が積み重ならないほど破壊されていった。十字架の直後から政治的にも経済的にもそして道徳的にもですね、もうボロボロガタガタになっていった。皆さんにお尋ねします。今のあなたの王国の王様は誰ですか。相変わらず川原王国の王様は私自身だ、私の体、私の人生なんだから、 私のお金、好きなように思うようにしたいようにと生きているならば、あなたの王国の王様は、それはあなた自身であります。でも振り返ってみてください。そうやって生きてきて、それであなたの国は平安でしたか？無事だったですか？国内争いが起こり、分裂がなかったでしょうか？マルコによる福音書、司会の方が丁寧に読んでくださったマルコによる福音書の11章1節から11節をお開きになってください。マルコによる福音書の11章の1節からです。共同訳は83ページ、公語訳は70ページです。イエス様が十字架におかかりになる1週間前に、エルサレムの町へ入場なさった時のことが、ここに書かれています。最初に読みましたので、読みませんけれども、ここでイエス様を迎える人たちは、4つのことをしております。1つ。自分のロバをどうぞお使いくださいと差し出した。二つ目、7節。弟子の2人がロバを連れてイエス様のところに持って行って、自分たちの服を脱いでロバにかけた。三つ目、8節。2人だけではなくて、多くの町の人たちが自分の服を脱いで道に敷いた。そうですよね。大事な大事な国賓級の人が日本の空港に現れると、赤い絨毯をバッとタラップのところにですね、敷くわけであります。そして4つ目は、葉のついたナツメヤシの枝を切って道に敷いて、肥えたからかに神様を賛美した。これが王様の迎え方であります。ダビデ王が戦場から帰って、勝利して帰ってくると、そうやってユダヤ人は迎えたわけです。これが王様の迎え方であります。8節に、弟子たちも人々も自分の服を脱いでとあります。ロバの座席に、そしてイエス様の通られる道の上に並べたわけです。並べた服、あ、これちょっとボロボロでもう使いようがないと、穴も開いてるし、ちょっと匂うって、まあ、これだったらいいかと言って敷いたんじゃないんです、ね、自分の今着ていた上等の服を脱いで敷いた。敷いたらどうなりますか？上着はロバの足に踏みつけられて、踏んづけられちゃって穴が開くでしょう。しかし、それが新しい王様の迎え方だったんです。自分の上等の上着が踏まれても、人々は喜びいっぱい、感謝いっぱいだったんです。私たちの新しい王様が自分たちのところに来た、ね、イエス様を自分たちの王様に迎えるためには、私たちには赤い絨毯も大きな花束も開けません。持ってません。しかし、イエス様に自分の上着、自分の上着って何でしょうか？それは一番上等の上着とは、皆さんのプライド、誇り、こだわりであります。そういったものを敷いて、イエス様、あなたこそ私の王様です、私の王となってくださることを歓迎します、この上着を脱げない人たちがたくさんいるわけです。でも、その上着が足に踏まれて踏みつけられても一向に構わないというほど彼らは喜んだわけであります。この修法の一番後ろのところに瞑想の言葉を書いていただきました、はい、これはピリピの 3-7、 あのパウロの言葉であります。パウロは言います。私は8日目に割礼を受けて、ベニヤ民族でユダヤ人の中のトップだった。その後の文章です。でも彼は何て言ったかって。上着のことを言ってます。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったんです。そればかりか、私の主、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに 今では他の一切を損失と見ています。キリストの故に私は全てを失いましたが、それらを塵アクタと見なしています。パロは自分が追っていた超一流の上着をイエス様を知ることの素晴らしさで、こんなのはつまんないって、大したことないと脱いだんです。今日は私たちはイエス様を王様にしましょうというおすすめです。で、皆さんもこれを聞いてどうか思い違いをしないでいただきたいと思います。なんか教会に来ると神様を信じていく生活というのは献身して人生を捧げて、そういう言葉がこうやってどんどん来ます。で、そういうのを聞いていくとですね、なんかクリスチャンの生活って自分を抑えて、そして抑えて生きていくという、そうやって生きなくちゃいけないっていうふうに思われる人がいるかもしれません。でもがむしゃらに献身献身と肩肘張って歩かないようにしていただきたいと私は思う。だって私たちにできることは一つ、それは王様のイエス様についていくことだけだと思う。ついていけばいいんです。戦ってくださる私たちの王様は、王様の後ろの方でおどおどでもいい、ね、だと私は思います。私たちが目くじら立てて戦う必要はない。私たちが先頭に立って歩く必要もない。王様の後をただついていくだけです。もし私が先頭に立って全責任を背負って歩かなければならないとしたら、私たちはくたびれてしまう。神様はそんな私たちの生活を望んでおられません。しかしそうじゃない、王様が先頭に立って歩いていく、その後を私たちはこそこそでもおどおどでもいい、ただついていく。だって私たちは国民ですもん。それはとても自由な解放された生き方だと思います。イエス様、私の王様になってくださいと祈れば、いつもこの言葉を祈っていれば、私の前に立っているイエス様が見えてくる。そして祈っていればなるほど、この方は私を養ってくださっているんだと分かるわけです。もしそう祈らないならば、自分で何もかも背負い込んでくたびれてしまう。それは間違った生き方だと思います。最後に一つだけ読んでいて気がついたことをご紹介いたします。イエス様はエルサレムの町に入場する前に二人の弟子に非常に細かい指示を与えています。ロバ見つけてくださいっていう命令です。で、これが細かすぎるのでなんか怪しいですよね。怪しいと思いません？怪しいと思う人、何を言ってるのかまだわからない人、ね、もういいんですよね。ちょっと読みますよね。変な感じですよね。向こうの村に行きなさい。村に入ると誰も乗ったことのないロバがいるよ。それをほどいて連れてきなさい。その次が変でしょ。誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、答え方まで指示してらっしゃる。主がお入りようなのです、すぐここにお返ししますと言いなさい。変じゃないですか。それはですね、私が車の掃除をしてたら、ロバを掃除してたら水知らずの人がやってきてね、ちょっと借りるよって言ったら、ちょっと待ってくださいって言うでしょ。なぜそんなことするんですか。なんで持って行っちゃうんですか、ね、自分のロバですから。イエス様はそう言われたら、主がお入り用なのですと言いなさいと指示なさったわけです。変だと思う人、それでも言わないか、後でちょっと私の部屋に来ていただきたいと思います。自分のものを 奪って持っていかれた。皆さん、今までの皆さんの人生を振り返ってみて、皆さんの人生の中で、神様なぜどうして私の大切なものを持っていってしまうんですかと思われたことがある方、神様なぜそうなさるんですか、どうして私の大切なものを有無を言わさず勝手に奪い取っていくんですかと、そういう過去を持ってらっしゃる方、それがなぜ私のロバを勝手に持っていってしまうんですかという言葉の神への問いだと思います。この問い、この疑問に対してイエス様の答えにぜひ注目していただきたい。あなたの問いに対してイエス様は、それはあれは神様がお入り用だったんです。神様がその時に何かに使おうとされたんです。イエス様が、あなたのそれ、あなたの大切なものを、あなたのロバが必要だった、あなたの身に起こったあれらの事件を通して神様は別な何かを成したんだとおっしゃるんです。あの事件は皆さんにとって確かにきつかったし、辛かったし、損失以外の何者にも思えなかったと思います。でも神様はあなたの損失ようなことを通して何かをあの時なさった。それが主がお入り用なのですの一つの意味だと私は考えています。皆さんは今までに神様が私から大切なものを持っていってしまったという体験が終わりでしょうか。それとも何一つ神様に奪われないように、奪われないように必死に握りしめて身を固くして人生を送った、どちらでしょうか。この後にさらにイエス様は重大なことを付け加えておられます。その言葉が、主がお入り用なのです。その次、すぐここにお返ししますから。なんて素晴らしい言葉でしょうか。つまり、このあなたのロバを貸してくださいね、神様の働きのために使います、でもロバちゃんと後で返しますから、ロバを勝手に強引に有無を言わさず持って行ってそれっきりにするのは悪い王様のすることです。専制君主、独裁的な王様は持って行ったきり返してこない。ヘロデ王も豊臣秀吉も国民の畑、財産、奥さんまで強引に連れて行って返してくれない、それっきり。でも私たちの信じる、私たちの愛している王様であるイエス様はそんな王様じゃない。私たちの王様は私たちの用いられる、利用なさる、私たちを利用なさいます。何かを行うためにあなたの人生が必要です。でも貸してもらうよで終わりにせず、借りたら使ったらちゃんと返してください。それは何十倍、何千倍、天国のことを考えると何億倍のして私たちに返してくださるのであります。しかもすぐに返してください。私たちは天国に行ってその言葉の意味がそこでわかるはずです。だから狭い心で神様の御業を考えてはなりません。狭い心で得した、損したとか、うまくいった、裏切られた、狭い心でジタバタしてはいけないわけです。私たちにまるで王様がいないかのように焦ったりバタバタして失望してはいけないと思います。私たちにはもし本当にあなたがイエス様を信じて告白して自分の王様にしようとするならば、私たちはこの全軍の治める王様の国民であります。私たちが、あなたが私の王様と言って生きても 時々元の前の王様がちょろちょろ現れる。でも気にしない。そんな王様が現れても政権交代したんだから、そんな昔の王様がちょこちょこ現れても気にしない。その時にはイエス様、あなたが王様ですと祈りたいと思います。